市民の皆様へ、八代市厚生会館の今後の方向性についてお知らせします。令和5年4月27日の定例記者会見において、市長が八代市厚生会館に関する今後の方向性を発表しました。その際の市長発言の概要は次の通りです。皆様のご理解をよろしくお願いします。厚生会館につきましては、八代市が誇る文化集積地の中心に位置し、昭和37年の開館以降、60年以上の長きにわたり本市における文化の殿堂として存在感を示してきました。また文化的側面や建築物としての価値などから高い評価をいただいてきましたが、その一方で老朽化に伴う維持管理費の増大や舞台設備等の使いづらさに加え、駐車場不足が長年指摘されるなど多くの課題を抱えてきました。さらには近隣自治体のホール施設と比較した場合、人口規模に対する座席数が少ないことから工業面での採算性が低く、休館前の平成30年度における利用者数は最盛期の2割以下にまで落ち込んでいました。厚生会館ホールを再開する場合、約20億円の多額の改修費がかかることに加え、これらの課題は引き続き残ることとなります。また改修によって座席数が従来の964席から700席程度に減少することで、工業面での採算性が一段と低下することも懸念されます。市では厚生会館の存続を排除することなく、これらの課題を解決する方策について検討を積み重ねてきました。その結果、苦渋の決断ではありますが、厚生会館については閉館することとし、次回の市議会6月定例会に廃止条例を提案することを決定しましたので、皆様にお知らせするものです。閉館の理由としましては、上記の課題が多額の費用をかけて改修したとしても解決できないということです。また厚生会館を存続させた場合、改修後の耐用年数である約20年後、仮に建物が使用可能であったとしても、再度多額の投資を行うのかといった議論は避けることができません。未来を担う次の世代にそのような課題を残してはならないというのが、今回の決断の最も大きな理由です。一方で、文化の拠点である厚生会館の機能が失われることにより、本市における文化芸術活動の振興と発展が後退しないよう、新八代駅周辺に整備を予定している文化コンベンションセンター仮称に、その機能の一部を移転するなど、今後の方向性についても次の通り整理しました。厚生会館の開館当時、その真新しく堂々たる姿に感動を覚えた子どもたちがいたように、新たな文化コンベンションセンターにつきましても、八代の未来を担う子どもたちに感動を与えられるよう、しっかりと整備を進めてまいります。厚生会館が担ってきた役割、機能と機能移転に関する今後の方向性を紹介します。厚生会館が担ってきた役割、機能として、文化的価値、にぎわいの創出、建築的価値の3つがあります。文化的価値として、工業ニーズに沿った客席数、一体感のあるワンフロアの客席、音響効果にこだわった設計の3つが挙げられます。にぎわいの創出として、市民に身近なホール、発表、体験、交流の拠点、中心市街地のにぎわい創出の3つが挙げられます。建築的価値として、著名な建築家故芦原義信氏による設計、ドコモモジャパンによる日本におけるモダンムーブメントの建築選定の2つが挙げられます。次に、機能移転に関する今後の方向性です。文化的価値については、文化コンベンションセンター仮称に機能を移す予定です。さまざまなステージ機能を有するホール、各種工業公演に対応するアリーナ、厚生会館記念スペースの設置をするなどの整備を予定しています。にぎわいの創出として、厚生会館の跡地利用等を行います。内容としては、にぎわいと憩いの場となる空間整備、官民連携した文化芸術イベント開催、桜十字ホール八代の利活用促進です。 建築的価値は記録・保存による継承を行います。内容はデジタルアーカイブ等による保存、保存模型等の制作、メモリアル事業の実施です。お問い合わせ、文化振興課、電話334533。自分は大丈夫が逃げ遅れの原因に、災害への備えを。梅雨入りを迎え、大雨や台風などによる洪水や土砂災害が発生したとき、自分の身は自分で守るための事前の備えをしておきましょう。1、避難情報に即した行動。災害発生の恐れがある場合、市から警戒レベルに応じて避難情報を発令します。必要に応じて避難所に避難するなど、適切な行動をとりましょう。暗くなってからの避難は危険を伴います。できるだけ明るいうちから早めの避難を心がけましょう。避難するときに慌てないためにも、非常時の持ち出し品を事前に準備しておきましょう。避難情報についてお伝えします。警戒レベル1は気象庁が出す早期注意情報です。災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2は気象庁が出す大雨・洪水・高潮注意報です。避難行動を確認しましょう。警戒レベル3は高齢者等避難です。高齢者など避難に時間を要する人は避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。全員避難しましょう。警戒レベル5は緊急安全確保です。命の危険があります。直ちに安全を確保しましょう。2、普段からの心がけ、危険度と避難の場所、タイミングの確認を。1、居住する場所が土砂災害警戒区域などに該当するかどうか、各世帯に配布されている防災マップや市防災サイトで確認しておきましょう。2、避難場所の確認や非常用持ち出し袋などの準備をしておきましょう。3、防災マップを参考に避難メモや避難スイッチカードを作成し、自宅の目につく場所に貼り出すなど、避難するタイミングを家族で確認しておきましょう。避難メモの例。いつ、萩原観測所の水位が 4.4 メートルになったとき、どのように、徒歩で、どこに、コミュニティセンター、持ち出し品、レトルト食品、カップ麺、水、毛布、懐中電灯、着替え、薬、小銭など。3、防災行政情報をお知らせするサービスの登録を。避難情報や避難所開設情報などの防災情報や行政情報、火災情報などを入手できます。スマホをお持ちの人、防災アプリ、Android 用と iOS 用の QR コードが掲載されています。スマホ以外の携帯電話をお持ちの人、防災メール、QR コードを読み取るか、アドレスを直接入力し、からメールを送信してください。アドレス、bousaiyatsuhi-city@radien2.katiwork.jp 電話、ファックスへの連絡を希望する人、一斉家電サービス無料です。登録した電話番号に防災情報を連絡します。電話機を持っていない、操作できない人、個別受信機の貸し出し無料です。貸し出しには条件がありますので、機器管理課へお問い合わせください。一斉家電の利用届出書と個別受信機の貸与申請書は、機器管理課や各支所で配布しています。非常持ち出し品チェックリスト、貴重品類、現金、通帳、印鑑、健康保険証、免許証、避難用具、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯電話充電器、ヘルメット、生活用品、厚手の手袋、毛布、タオル、歯ブラシ、ウェットティッシュ、マスク、消毒薬、救急用具、常備薬、お薬手帳、生理用品。 非常食品、食料、保存食、飲料水、医療品、下着、衣類、防寒着、雨具、以上です。お問い合わせ、危機管理課、電話334112。